こんにちは、ホストのスージーです。
そして専門家のトロイです。
トロイさん、今週も光通信とフォトニクスの最前線をお届けします。
はい、光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。
今週は AI データセンターの急成長が光インターコネクトとシリコンフォトニクスの進化をどのように加速させているかに注目が集まっていますね。特に次世代技術である CPO の動向が興味深いです。
その通りです。同配線から光への移行が避けられない中、 CPO や NPO といった技術が注目されています。サプライチェーンや標準化、そして地政学的な課題も浮上していますね。
AI の進化が光技術の未来を大きく左右する、まさに変革期といった印象ですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは AI データセンターの光インターコネクトに関するもので、NPO が中間的な解決策として注目されているそうですね。これはどういうことでしょうか？
はい、 AI データセンターでは超高速なインターコネクトが必要ですが、 CPO の本格量産が2029年以降にずれ込む見通しです。
なるほど。それで NPO が中間的な解決策として浮上しているのですね。具体的には CPO と何が違うんですか？
NPO は光エンジンをプロセッサーのパッケージ内で近い位置に配置しつつも、取り外し可能な外部レーザーモジュールを採用することで、 CPO が抱える信頼性やサプライチェーンの複雑さを軽減しています。より迅速に導入できる現実的なステップです。
ブロードコムや NVIDIA といった大企業も NPO に注目していると。今後の見通しはどうですか？
A、 ブロードコムは 3.2TBVC セルベースの NPO 製品を発表しました。オープン CPXMSA という団体が NPO と CPO 双方に対応するソケット型光エンジンインターフェースの標準化を進めており、市場の移行をスムーズにするでしょう。
CPO の課題を NPO で補いつつ標準化も進めていく戦略的な動きですね。続いてのニュースはこの CPO のサプライチェーンに関するものですね。 NVIDIA とブロードコムが主導していて供給に課題があるとのことですが、詳しく教えてください。
はい、現在 CPO の生産プラットフォームは NVIDIA とブロードコムという少数の企業が牽引しています。特に TSMC のクーペの生産能力が AI アクセラレーター向けに優先的に割り当てられているため、光エンジン単体で市場が形成されにくい状況です。
それは CPO の普及にとって大きな課題になりそうですね。なぜ特定の企業に供給が集中するのでしょうか？
AI ワークロードの急増により、これらの企業は自社の製品に CPO 技術を垂直統合しています。そのため限られた高度な製造リソースが高収益の AI 向け製品に集中し、他の企業は光エンジンの調達で制約を受けています。
NVIDIA やブロードコムの製品の進捗状況はどうですか？
NVIDIA のスペクトラム X フォトニクスは2026年後半に立ち上げ予定。ブロードコムのベイリー CPO スイッチはすでに量産段階です。 TSMC の生産能力制約は新規参入や広範囲な普及にとってのボトルネックとなる可能性があります。
AI 需要の急増が CPO サプライチェーンの供給体制に大きな影響を与えていることがわかりますね。サプライチェーンの課題がある一方で、リサーチ&マーケッツ .com からは CPO の世界市場トレンドと成長予測が発表されたそうですね。市場はどのような方向に向かっているのでしょうか？
A、 このレポートによると CPO は光エンジンをスイッチやアクセラレーターのシリコン近くに配置することで市場が大きく成長すると予測されています。
CPO 市場はどのようなセグメントに分かれているんですか？
主に2つのセグメントがあります。ネットワークスイッチ向けのスケールアウト CPO と GPU や AI アクセラレーター向けのスケールアップ CPO です。初期導入はネットワークスイッチで進み、その後次世代 GPU や AI アクセラレータープラットフォームの生産開始によりスケールアップ展開が加速する見込みです。
AI アクセラレーター向けのスケールアップ CPO が市場全体の成長を牽引するということですね。
その通りです。 CPO はデータセンターの電力効率と性能向上に不可欠な光技術として位置づけられています。CPO が AI データセンターやハイパースケールクラウド、 高性能コンピューティングにおいて不可欠な要素となると強調されています。
やはり AI の進化が CPU 市場の成長の主要因となりそうですね。続いてのニュースは、光インターコネクトとシリコンフォトニクスが米中首脳会談の議題に浮上する可能性があるという興味深い内容です。これはどういうことでしょうか、トロイさん。
はい、米国が将来のデータセンターの光通信レイヤーが中国製ハードウェアに支配されるシナリオを阻止するため、市場を一時的に混乱させる可能性のある措置を検討しているという報道がありました。
国際政治の場でも注目されるほど、光インターコネクトとシリコンフォトニクスは重要なんですね。具体的にはどんな技術なんですか？
シリコンフォトニクスは高回路をシリコン基板上に集積する技術で、小型化、高帯域幅、低消費電力、コスト効率の高い光通信を実現します。 AI、 高性能コンピューティングの需要拡大に伴い、データセンター内のデータ転送速度と効率性が極めて重要になっているため不可欠とされています。
米国はどのような措置を検討しているのでしょうか？
具体的な言及はありませんが、過去の半導体分野での規制から輸出管理の強化などが考えられます。この動きは地政学的なリスクを考慮したサプライチェーンの再構築を企業に促すことになるでしょう。
技術競争が国家経済と安全保障の根幹に関わる問題にまで発展していることがよくわかりますね。次は、 AI データセンターで同配線から光インターコネクトへの移行が加速している理由と CPO 技術のボトルネックについて解説されたニュースです。なぜこのような移行が急務となっているのでしょうか？
AI ワークロードはGPU や特定用途向け集積回路の間で膨大な帯域幅と低遅延を要求します。同ケーブルでは高速化するにつれて電力消費が劇的に増加するため、光ファイバーへの移行が鍵となります。
なるほど、電力効率と性能の限界に達しているのですね。 CPO の概念とその現在のボトルネックについて教えてください。
CPO は光トランシーバーをネットワークスイッチや AI アクセラレーターのシリコンチップに非常に近い位置に統合する技術です。信号損失と電力消費が劇的に削減できますが、高度なパッケージングの複雑さ、サプライチェーンの不足、信頼性やコストが現在のボトルネックとなっています。
NVIDIA のような大手が CPO を推進しているとのことですが、今後の展望はどうでしょう？
NVIDIA は、自社の GPU やインフィニバンドスイッチに CPO を統合し、 AI クラスター全体の性能と効率を最大化しようとしています。 CPO 技術が成熟し、サプライチェーンの課題が解決されるにつれて、データセンターのアーキテクチャは進化するでしょう。
AI データセンターの持続可能な進化には CPO 技術の克服が不可欠ということですね。続いて、コヒーレント社の光通信ロードマップについてです。AI クラスターの需要に応えるために 3.2TB や 6.4TB の CPO へと進化していく計画だそうですね。
はい、コヒーレント社は AI ワークロードの爆発的な増加に伴うニーズに応えるため、 AI 光通信の野心的なロードマップを公表しました。現在は 800GB および 1.6TB 製品を成長プラットフォームとしています。
それから将来的にはどんな技術開発を目指しているんですか？
次世代として 3.2TB の超高速トランシーバーの開発が計画されており、高回路スイッチも導入される予定です。長期的な目標は 6.4TB のデータセンター相互接続製品と究極の統合ソリューションである CPO の実現です。
コヒーレント社の強みはどこにあるのでしょうか？
同社はリンカインジウムレーザー、 VC セル、フォトディテクター、シリコンフォトニクス、光スイッチなど光バリューチェーンの複数のレイヤーで競争優位性を確立しています。この垂直統合された技術力が将来の AI データセンターに必要なソリューションを供給する上で重要な役割を果たすでしょう。
それはまさに AI 時代の光通信をリードする存在になりそうですね。次は、上海交通大学の研究チームによる光と電子の統合技術に関するニュースです。 FOWLP 技術を使ったフォトディテクターが開発されたそうですが、これはどのような技術なのでしょうか？
はい、上海交通大学の研究者たちはFOWLP 技術に基づく再構成可能なゲルマニウム、 シリコンフォトディテクターを開発しました。これは電子集積回路とフォトニック集積回路を従来のワイヤーボンディングなしでシームレスに統合することを可能にします。
ワイヤーボンディングなしで統合できるとどんなメリットがあるんですか？
電子経路が大幅に短縮されるため、規制容量とインダクタンスが低減され、高速信号伝送における信号劣化が最小限に抑えられます。これにより高密度な統合が可能になり、光通信システム全体の効率が向上します。
再構成可能というのも気になりますね。今後の応用はどうなりそうですか？
再構成可能というのは、様々な光信号処理要件に合わせて検出器の特性を動的に調整できることを意味し、システム設計の柔軟性を高めます。この技術はテラビット級の光トランシーバーや CPO の基盤技術となり、将来的に量子フォトニクスなどの先進分野への応用も期待されています。
光と電子の統合が進むことで、より高性能なシステムが実現するんですね。最後のニュースは、ライトマター社が AI 向けフォトニックインターコネクトのサプライチェーン統合を提唱するホワイトペーパーを発表したというものです。サプライチェーンの統合とは具体的にどういうことなのでしょうか？
はい、ライトマター社は AI インフラにおけるフォトニックインターコネクトの導入が直面するサプライチェーンの断片化とコスト問題を解決するため、インフラホワイトペーパーをリリースしました。
なるほど、サプライチェーンの断片化がコスト高につながっているのですね。具体的な提言はありますか？
A、 共通インターフェース規格の採用、製造プロセスの標準化、そしてより透明性の高いサプライヤー連携モデルなどを提案しています。これによりサプライチェーン全体の効率化とコスト削減を目指し、光技術の広範囲な導入を加速させたい考えです。
AI インフラに与える影響は大きいですか？
とても大きいです。サプライチェーンが最適化されれば、 AI アクセラレーターやネットワークスイッチにおけるフォトニックインターコネクトの普及が加速し、AI クラスター全体の性能向上に直結します。
まさに AI 時代を支える基盤技術をより効率的に社会に導入していくための重要な取り組みですね。
今週の光通信フォトニクス市場は AI データセンターの爆発的な成長が主要因となり、次世代の光インターコネクト技術への移行が加速していることが明確になりました。 CPO や NPO のような革新的な技術の重要性が高まる一方で、サプライチェーンの課題、標準化の必要性、さらには地政学的な要因が技術の普及に影響を与えています。
そうですね、光技術が単なる技術トレンドにとどまらず、国家戦略や経済の根幹に関わる重要な要素になっていると改めて感じました。コヒーレント社のような企業のロードマップや、上海交通大学の研究、ライトマター社の提言など、多角的な視点からこの進化を支えようとする動きが活発です。
A、 これらの動きは AI が求める圧倒的なデータ処理能力と電力効率を実現するために光技術が不可欠であることを示しています。今後も技術革新と国際的な協力、あるいは競争が複雑に絡み合いながら、光通信の未来が形作られていくことでしょう。
今日も最前線の情報ありがとうございました。トロイさん。
ありがとうございました、スージーさん。
光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。